果たしてそれが来た。前扉はパクンと大きく口を開いてしまった。同時に三段の棚が吐き出された舌のように長々と地面にずり出した。そしてそれらの棚の上にうんざりと積んであった牛乳瓶は思ったよりもけたたましい音を立てて壊れたり砕けたりしながら山盛りになって地面に散らばった。その物音には彼もさすがにぎょっとしたくらいだった。子供はと見るともう車から七八軒のところを無に無散にかけていた。他人の耳にはこの恐ろしい物音が届かないうちに自分のうちに逃げ込んでしまおうと思い込んでいるようにその子供は走っていた。しかしそんなことのできるはずがない。彼が突然地面の上に現れ出た瓶の山と父の海とに目を見張った瞬間に道の向こう側の人垣を作ってわめき合っていた子供たちの群れは一人残らず飛び上がらんばかりに驚いて配達者の方を振り向いていた。逃げかけていた子供は自分の後ろに聞こえたけたたましい物音にすくみ上がったようになって立ち止まった。もう逃げ隠れはできないと観念したのだろう。そしてもう一度何とかして自分の失敗を微報する試みでもしようと思ったのか小走りに車の手前までかけてきてそこに黙ったまま立ち止まった。そしてキョロキョロと他の子供たちを見合ってから当惑しきったように瓶の積み重なりを顧みた。取って返しはしたもののどうしていいのかその子供には皆目見当がつかないのだと彼は思った。群がり集まってきた子供たちは遠巻きにその一人の子供を取り巻いた。すべての子供の顔には子供に特有な無遠慮な残酷な表情が現れた。そしてややしばらく互いに何か言い交わしていたがその中の一人が悪いな悪いなとさも人の火を鳴らすのだという調子で叫び出した。それに続いて悪いな悪いな誰かさんは悪いなおいらのせいじゃないよという意地悪げな声がそこにいるすべての子供たちから一度に張り上げられた。しかもその求門の声は調子づいてだんだん高められて果てはどこからともなくそわそわと物音のする夕暮れの街の空気がこの甲高な叫び声で埋められてしまうほどになった。しばらく躊躇していたその子供はやがて引きずられるように配達者のところまでやってきた。もうどうしても逃れる道がないと覚悟を決めたものらしい。しょんぼりと泣きもえせずに突っ立ったその周りにはあらん限りの子供たちがぞろぞろとついてきて皮肉な目つきでその子供をむち打ちながらその挙動の一つ一つを意地悪げに見合っていた。6つの子供にとってこれだけの過失は想像もできない大きなものであるに違いない。子供は手の甲を知らず知らず目のところに持っていったがそうしてもあまりの心の転倒にやはり涙は出てこなかった。彼は心まで固くなってじっとして立っていた。もう黙ってはいられないような気分になってしまっていた。肩から手にかけて知らず知らず力がこもって唾を飲み込むとぐっと喉が鳴った。その時には近所合壁から大人までが飛び出してきて呆れた顔をして配達者とその哀れな子供とを見比べていたけれども誰一人として事件の前後を考えてやろうとするものはないらしく関わり合いになるのを面倒くさがっているように見えた。 その体たらくを見せつけられると、彼はますます苛立った。いきなり飛び込んでいって、そこにいる人間どもを手当たり次第に殴りつけて、あっけに取られている大人子供を尻目にかけながら、バカ野郎、手前たちはデクの坊だ、卑怯者だ。この子供が、例えば、普段いたずらをするからと言って、今もいたずらをしたとでも思っているのか。こんないたずらがこの子にできるかできないか、考えてもみろ。かわいそうに、弾みから出た過ちなんだ。俺はさっきから一部始終をここでちゃんと見ていたんだぞ。べらぼうめ、配達屋を呼んでこい。と存分に啖呵を切ってやりたかった。彼はいじいじしながら、もう飛び出そうか、もう飛び出そうかと二の腕を震わせながら青くなって突っ立っていた。えい、どきねえと言って、内職に配達をやっている書生とも思わしくない純粋の労働者肌の男が、配達夫が二、三人の子供を突き転ばすようにして人混みの中に割り込んできた。彼はこれから気の詰まるような忌々しい騒ぎが持ち上がるんだと知った。あの男はおそらく本当に怒るだろう。あの泣きもしえないでおろおろしている子供がみんなから手柄顔に名指されるだろう。配達は怒るに任せて何の抵抗力もないあの子の襟紙でも取って小突き回すだろう。あの子供は突然死にそうな声を出して泣き出す。周りの人々はいい気持ちそうにその光景を見合っている。彼は飛び込まなければならぬ、飛び込んでその子供のためになんとか配達夫を言いなだめなければならぬ。ところがどうだ、その場の様子が物々しくなるにつれて、もう彼はそれ以上見ていられなくなってきた。彼は思わず目を背けた。と同時に自分でもどうすることもできない力に引っ張られて、スタスタと逃げるように行く手の道に歩き出した。しかも彼の胸の底で手を合わすようにして、許してくれ、許してくれと言い続けていた。自分の行くべき家は通り過ぎてしまったけれども、気もつかなかった。ただ、わけもなくがむしゃらに歩いていくのが、その子供を救い出すただ一つの手立てであるかのような気持ちがして、彼は息せっきって歩きに歩いた。そして無性に癇癪を起こし続けた。バカ野郎、卑怯者、それは手前のことだ。手前が男なら今から取って返すがいい。あの子供の代わりに言い開きができるのは手前一人じゃないか。それに帰ろうとはしないのか。そう自分で自分をたしなめていた。それにもかかわらず彼は同じ方向に歩き続けていた。今頃はあの子供の頭が大きな平手でピシャピシャ叩き飛ばされているだろうと思うと、彼は知らず知らず目をつぶって歯を食いしばって苦い顔をした。人通りがあるかないかも気に留めなかった。噛み合うように固く胸高に腕組みをして、上体を飲めるほど前にかしげながら、泣かんばかりの気分になって、彼はあの惨めな子供からどんどん行く手も定めず遠ざかっていった。定本、角川文庫、カインの末裔、1969年、括弧昭和44年10月30日、改版発行、1988年、括弧昭和63年6月10日、 開版23版発行。初出、現代小説選集、大正9年11月。著者について、1878年3月4日、東京小石川水道町に生まれる。東北帝大農科大学で教鞭を取る傍ら、1910年、白樺に同人として参加。カンカン虫、ある女のグリンプスなどを発表する。1916年、結核を病んでいた妻が死に、さらに父が亡くなったことから教鞭を辞し、本格的に文学生活に入る。カインの末裔、生まれいずる悩みなどが代表作。1923年6月9日、人妻の畑野秋子と軽井沢の別荘、上月庵にて上司。